能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
今ですね、文の会を直前に迎えておりまして、先生はご準備等で余念がないかと思われるのですけれど、はい、最近はどんなお時間を過ごされていますでしょうか。
そうですね、会場のね、その当日の準備っていうこともひっくるめて、会場の準備はもちろん当日にしかできないわけですけどもその要するにね、当日どんな失礼にするかとか、保温番組って僕らが言うその当日プログラム、パンフレットとか、そういうものを作らなきゃいけないし、それから自分自身の定価の稽古も佳境に入ってきているという、そんな感じですね。現在
定価の稽古っていうのはやっぱお手本みたいなものがあって、なんかそういうものを見たり学んだりとかするわけですかね。
僕たちは基本的には、じゃあ一つの能についてどうやって勉強するかっていうと、すごく分かりやすく言えば大きく分けて2つあって、一つはそのいわゆる、まず歌いを覚えるとこから当然始まって、それに歌い本に主の筆なりで片付けと言われる動きが書いてあるものがあるんですね。それを読めば一応どんなことをやるかっていうのは分かる。で、定価とかそういう、隅田川でも藤戸でもそうなんですけど、いわゆる習い物って言われるような曲になってくると、そこにそういうちょっと口伝あるいは秘伝的な、ここはこういう心持ちだとか、そういうことが書いてあったりして、そこからある程度読み解くことができる、これが一つですね。あともう一つは、多くの演目の場合は、それまでに結局、幾人もの先輩がなさってるものを拝見してきてるわけなので、そういうイメージとかそういう心に残ったこととかを、自分なりに咀嚼しながら学んでいく。自分の場合ということで言うと、この2つの作業をすり合わせたものを師匠のお稽古、野村四郎先生のお稽古第1回目の時に持って行ってやってみる。それについてまたいろいろご注意ご指摘をいただいて、それでまた変えていくと、大体そういうことになりますね。
口伝秘伝って言葉を聞くと、本当何百年という歴史を感じてしまうんですけれど、定価自体は先生は生まれて初めて今回勤められる。
本番でやるのはもちろん初めてなんですけども、実は10年前にね、稽古会でやってまして、稽古会っていうのは、いろんな形があるんですけど、簡単に言えばお客さんが一人も入らないで、玄人同士自分たちが勉強するためにやる、そういう会が稽古会ですね。で、それも我々して方だけで、お囃子も自分たちでいわゆるあしらいっていうのでやる場合もあれば、実際囃子方やものによって脇方とかも来てもらってやる、本物の能に近いような面装束だけはつけないけどっていうような、そういう稽古会もあって、10年前僕がさせてもらったのはその後者の方なんですね。ですから囃子方も脇方も揃っている、ある種フルに近いような状況の中でやる稽古会で、そこでさせてもらったんですね。ちょうどね、この間ちょっとビデオ見ましてね、平成19年19年の11月30日、ですから本当に丸10年前だったんですね。で、今回は実は11月 22日に師匠の第1回目稽古を見ていただいて、で24日、11月24日にまた同じ稽古会で、まあ、林のメンバーはその10年前とは違うんですけども、もう一回させてもらったんです。それついこの間の話ですね。だから本当に季節して何の計算もなかったんだけど、本当に丸10年前っていう感じだったんですよね。
定価を選曲された時点では気づかなかったことなんです。
だいたいそれぐらいの頃にやったっていうのは覚えてたんですけど、まさか丸10年前だとは思ってなかった。
本当に区切りの10年みたいな形に。
そうですね。
今ご自身が10年前 の, そのまあお姿のお稽古の姿を見てどう感じられます？
いや、すごい誤解を恐れずに言うと、なかなかやるなみたいな感じだったんですよ。
そこ詳しくお聞きしたいんですけれど、はい、
いや基本的にはですね、そういう、まあ、技術的なこととかいろんなことっていうのは、まあ、一昔前の自分のビデオを見れば当然そのダメ出しするポイントっていうのはもう探せばいくらでも出てくるし、まあ、探さないでも、もうあここダメだあそこダメだ出てくるわけなんですけども、まあ、それっていうのはなきゃまずいと思っていて、今の僕は、今っていうかずっと前からかな。だから例えば今今年やったものを例えば今見て、じゃあこの半年で成長しましたかっていうと、今の僕ぐらいの年齢とキャリアになってくるとそれはさすがになかなか難しいことだと思うんですね。明らかに今の俺の方が上だってこうそう単純に比較できるもんでもないというか、ただ例えば3年前とか5年前10年前ってものを見てそう思えなかったら成長してないってことじゃないですか。その危機感って常に持っていて、で、まあ、それは例えば本当に最初の頃駆け出しの20歳前後ぐらいの時だと3ヶ月前のものを見てももう成長してるっていう自分で手応え感じられるぐらいの速度で、まあその子だったら伸びるわけですね。だからこれやっぱ30代ぐらいになってくるとなかなかそうもいかないという中で、まあそういうふうにやってきて、で「定価」っていう曲はやっぱり非常に言ってみれば練れてないと、芸が練れてないと、歌いも舞も、もしかしたら心も練れてないとできない曲なので、30歳で果たしてどんなもんかなって思って見た時に、まあちょっと自分でそういうことを言うと非常に誤解を招くんですけど、今30歳でこんなことできるやつは多分ほとんどいねえだろうなって思うぐらいのもんではあったんですよね。はい、実は
違いってでもあるんでしょうね。やっぱその10年前と今でその積み重ねてきた時間というものがあるわけなので、はい、何かがきっと違うと思うんです、今のご自身と10年前のご自身だったら、
はい、そうですね、はい、例えばね、まあ当たり前だけど声が違いますよね。まず声の熟成度、ただだから逆に言うと30歳としてはすごい練れ方してるなと思うけど、歌いの方が僕は正直絶対まあ10年前だよねっていう評価になるような予測でそのビデオを見始めたんですよ。そしたら出てきて歌い始めたとこからあれと思って、これ10年前かと思って、で動きの方はねもう明らかにところどころでまあ若いっていうか、まあ未熟っていうか、歌いはねなんかすごい落ち着きで歌ってんですよね、とてつもない落ち着き方をしてて、だからまあそれなりにその時多分期するものがあってやったんだろうなと思って、まあ当時一緒にその稽古会来てくれてた亀井博忠さんという大鼓の、まあ今若手というか中堅というかナンバーワン評価を受けてる人が、その日10年前その時今でも覚えてるんですけど、終わった後文之飲み行こうって言ってくれて、でお前にお世辞言うわけじゃねえけども、30歳で今日の定価やるやつはそうはいねえよって言って、俺は嬉しいよって言ってくれて、で僕はその時はまあ あ、そうっすかみたいな感じだったんですけど、今の自分の目で見て当時広田さんが言ってくれたことっていうのはある意味とても分かるなって思うし、あとはあの今度当日音声ガイドしてくれる武田義輝君、僕のまたいとこですけども、彼は10歳下なんですが、その彼がその稽古会にちょうど当時来始めの時だったんです。来た初回か2回目ぐらいだったらしいんですよ。でついこの間義輝君と話してて、そのあの定価は強烈に覚えてますって言って、自分が行き始めの勉強させていただき始めの時に10歳上のね文幸さんがこういう曲をやってるって言うんでっていうことを言ってくれてたんですけど、あそうなんて、まあ、そんなようなことを思いながら、まあ、ビデオを見たらある意味ふむふむなるほどねと、彼らが言ってたのもわからないでもないなと。それでまあだいたい最近そういうビデオをうちで見てるときは家内も一緒に見てるんですけど、その僕は、まあ、自分で言うのもなんなんですけどね、すごい名言を吐きましてね、
はい、お伝えいただければ何でしょうい
やビデオを見て、あ僕はあのビデオを見ているときに自分のビデオでもこいつとか言うんですよ、はい、自分のことを。つまり客観的に第三者として見てるから自分として見てないので、でいやこいつの30歳の定価に10年後の俺は勝てるのか、これは大きな勝負だみたいなことを言ったんですよね。
もう無意識なんですかね、もう言おうと思って出てきたというか、もう奥から出てきた言葉なんですかね。
いやあの思ったんです、思った、はい、理論的に、うん、というか、
かなり冷静な眼差し、
哲学的というか、はい、要するに10年後の彼は成長するわけじゃないですか。まあそれは今の僕だって普通に言えばそうなんですけど、まあこれパラレルワールドともし考えた時にね、そのまあ結構末恐ろしい30歳だと思うんですよ、そのビデオの彼は。でその彼が10年その勢いで勉強した40歳っていうのは結構すごいことになってると思うんですよ。で果たして今の僕はそうなってんのかどうかみたいなね、いう話です。
ライバルですよ、これは勝たなくちゃいけないライバルだというお話だと
そうですね、だからなんかねそれはすごい思って、まあだ逆に言うとね、はい、今回させてもらった僕がまた50歳の僕にね、50歳もしその時生きてて僕は自分のビデオをもし見えることがあったら末恐ろしい40歳だなとね思えるように頑張んなきゃなみたいなね。
いやもうその絵というかあの想像つきますもん今の40の時の文幸先生の映像を見て50の文幸先生がこいつに勝てんのかなってきっと言ってるお姿想像できます。
なんかね、はい、だからこれは本当にね聞きようによってはね、まあうがった見方をすればねこいつ自分大好きだなとかねそういう話で終わると思うんですけど、僕はそういう話じゃないんですね。今の自分自身が一体本当に何ができててどれぐらいやれんのかっていうことを常に疑問視してるし自問自答してるし、だから出てくる発想なんですよね、
うん、あの私もこの話って求道者道を求める人の言葉だなって思いながら先ほどからずっと拝聴してるんですけれど、そういう葛藤と戦いを今ちょうど葛藤されてるところだと思うので、文の会の定価にはまだちょっとお時間ありますけれど、
そうですね、
はい、ちょっとぜひ皆さん期待して足を運んでいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、 お願いします、
はい、ということで先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。